はい、こんにちは。左大臣光永です。桜の季節も過ぎ、京都の市バスも人が少なくなってきたような気がします。いかがお過ごしでしょうか。私は今月4月28日に京都公演もしますので、その資料の作成などをしています。話の内容を大体頭の中でまとめてですね、一月ごとに小さな締め切りがあるというのは、それに向けてこう意識を集中できるのでいいですね。本日は奈良の興福寺を歩きます。猿沢の池に映り込む五重の塔、荘厳な中金堂、東金堂、そして有名な阿修羅像などを見ることができる国宝館、ぜひじっくりと時間をかけて回りたいところです。では行ってみましょう。近鉄奈良駅東改札口から地上に出ると、まず行基上人の像と噴水のある広場があります。ここから東向き商店街を突っ切って、三条通りを左に折れて少し歩くと見えてきました。右に猿沢の池、左に興福寺が。猿沢の池、元興福寺の北条池です。北条池、北条池とは、魚をわざと離して功徳を積む儀式をするための池です。そのせいか、現在でも亀や鯉が多いです。猿沢の池に興福寺の五重の塔が映り込む景色は、興福寺のみならず、奈良全体のシンボルとして親しまれています。猿沢の池のほとりに、うねめ神社があります。天皇の寵愛が失われたことを嘆いたうねめが、女官が身を投げた。そのうねめの霊を供養するために建てたと伝えられます。自分が受水した猿沢の池を見るのは辛いということで、一晩にして、祠は猿沢の池に背を向けてしまったということです。現在も祠は猿沢の池に背を向けて立っております。毎年、秋の中秋の名月の晩には、うねめ祭りが行われます。では、興福寺の石段を登りましょう。まず見えてくる建物は南円堂です。弘仁4年813年藤原の冬継ぐによる造営、西国三十三女観音霊場の第9番札所、本瓦葺きの八角円堂で、円堂の規模としては日本最大です。江戸時代の再建です。南円堂前の藤棚は、奈良八景の一つに数えられています。興福寺は、和道3年710年、平城京遷都の直後、藤原氏の氏寺として建立されました。発想宗の総本山であり、なんと七大寺の一つに数えられています。興福寺の歴史は、中富の鎌足りに遡ります。中野大江の巫女と共に蘇我のイルカを倒した中富の鎌足りは、決起の成功を感謝して、釈迦三尊像と四天王像を造立しました。天智天皇6年667年、都が飛鳥から大津に移り、翌668年、中野大江の巫女が天智天皇として即位しました。翌669年、鎌足は病の床につきます。そこで、鎌足の妻、鏡の大君は、病気平癒を願って、山科の地に、鎌足造立の釈迦三尊像を安置して、寺を開きました。これが、興福寺の前身たる山科寺です。その後、672年、人心の乱も経て、都が大津から飛鳥に移ると、山科寺も飛鳥に移り、馬屋坂寺と称されます。奈良県橿原市久米のあたり。その後、鎌足の後を継いだ次男の不比等は、大宝律令、養老律令といった法典を制定し、日本を律令国家へと推し進めていきました。和道3年710年、元明天皇の 平城京遷都に伴い、不比とは馬屋坂寺を奈良に移し、場所を春日山のふもとに定め、興福寺と称しました。はじめ中金堂が建てられ、伽藍が徐々に増えていきます。延暦13年794年、平安京遷都の後も、興福寺は藤原氏の氏寺として大いに栄えました。何度も火災に遭うも、その度に再建されました。また、平安時代の神仏集合思想、神と仏は根っこは同じものであるという考えから、春日大社と一体化し、春日社興福寺と称しました。各地に荘園も持ち、多数の僧兵を抱え、何かというと、春日社の御神木を担いで、都に乱入し、強引に要求を押し通す、豪祖というもので恐れられました。比叡山延暦寺と並び、なんと北礼といって、朝廷からも大変恐れられました。治承4年1180年、平重衡の焼き討ちにより、すべての伽藍が焼失しましたが、その後少しずつ再建されていきます。鎌倉時代には興福寺は勢いを取り戻します。鎌倉幕府は各地に守護という役人を置きました。しかし、ここ大和の国においては、興福寺が大和の国の守護を兼ねました。鎌倉幕府からも大変一目置かれていた現れかと思います。続く室町時代にも興福寺は大和の国の守護を務めました。しかし戦国時代に入ると戦国大名筒井氏によって大和の国の実権を奪われていきます。興福寺は発想宗の大本山です。発想宗とはなんと六宗の一つで由意識思想を学ぶ学派です。由意識、つまり意識が全てだと。世界のあらゆることは心で認識することによって存在するという考え方です。手を打てば、恋は絵と聞き、鳥は逃げ。女中は茶と聞く、猿沢の池。手を打つという一つの行為にも、それを受け止める側によって、恋は、あ、餌だとすっ飛んでいく。鳥は、やばい逃げろと逃げていく。女中は、あら、そろそろお茶の時間かしらと。いろいろに受け止めることだよ。だから心の持ちよう次第だよという話です。本当はもっとずーっと複雑で難しいんでしょうけれども、肝のところはそういう話です。南円堂の前を通って開けた空間に出ました。右に南大門跡、三条通りと向かい合っております。毎年5月にここ南大門跡で滝木お能が奉納されます。南大門正面に見えるのは中金堂、現在工事中です。和道3年710年、平城京遷都の直後に藤原の不比等によって造営された興福寺で最も古い建物です。しかし、度重なる火災に遭い、創建当時の様子はわかりません。現在、創建時の姿を復元する工事が進んでいます。平成30年、2018年、今年ですね、落慶予定です。これずっと工事してますね。もっと早く落慶するって言ってたんですけれども、長引いているんでしょうか。南大門の左に五重の塔がそびえます。これぞ興福寺、これぞ興福寺という感じです。猿沢の池に映り込む興福寺五重の塔。興福寺のみならず、奈良全体のシンボルと言っていいでしょう。天平2年730年、光明皇后による創建。現在の塔は、応永33年、1426年に再建されました。高さ 50.8 メートル。京都当時、京王護国寺の五重の塔に次ぐ高さです。中金堂の東にあるのが、東金堂。仁義3年726年、聖武天皇が先代の天皇であり、叔母にあたる元正上皇の病気併癒のために建立した建物です。元明元正聖武と即位しました。元明元正聖武。今日これだけでも覚えておいてください。元明元正聖武。元明元正聖武です。現在の中金堂は、 応永22年1415年の再建。五重の塔と闘魂堂が重なって見える様子もかっこいいです。堂の中にはご本尊の薬師三尊像をはじめ、文殊菩薩像、唯摩小智座像、十二神将像、四天王像などが安置されています。闘魂堂の北に国宝館、ある意味、興福寺で一番の目玉と言えるでしょう。有名な阿修羅像をはじめとした八部衆像。高さ5メートル以上もある木造千手観音竜像。十大弟子像。鎌倉時代の木造金剛力士像。木造発想六祖座像。時の経つのを忘れます。じっくりと時間をかけてみたいところです。この辺り、鹿がたくさん歩いています。とても人懐っこいです。かわいいです。その他にも、境内には、いくつかの伽藍があります。南円堂の後ろの低い丘の陰に、三重の塔。これなんでこういうわかりにくいところに立ってるのかよくわかんないんですけれども、鎌倉時代の建立です。わかりにくい位置ですので、見逃さないように注意が必要です。そして、普段は非公開ですが、境内西北の外れに、北円堂。養老5年721年、元明上皇と、その娘、元正天皇、元明元正聖武、元明元正聖武と即位しました。元明元正聖武、今日これだけでも覚えてください。元明上皇と、その娘、元正天皇が、藤原の不比等の菩提を弔うために、長屋王に命して建てた八角円堂です。長屋王、あの天武天皇の孫ですよ。あの天武天皇の孫、長屋王に命して建てた八角円堂です。現在の建物は鎌倉時代の再建です。春と秋のみ公開されています。次回は東大寺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。